聖書朗読です。はじめに創世記21章1節から8節、旧約聖書の29ページです。創世記21章1節から。主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。アブラハムはサラが産んだ自分の子をイサクと名付け、神が命じられた通り8日目に息子イサクに割礼を施した。息子イサクが生まれた時、アブラハムは100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをお与えになった。聞く者は皆私と笑いイサクを共にしてくれるでしょう。サラはまた言った。誰がアブラハムに言えたでしょう、サラは子に父を含ませるだろうと。しかし私は子を産みました、年老いた夫のために。やがて子供は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な祝宴を開いた。続いてルカによる福音書1章26節から38節、これは新約聖書の100ページです。ルカによる福音書1章26節から。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と呼ばれる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そして天使は去っていった。ご一緒に祈ります。世界と命の創造者なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこの世界を色とりどりの命と実りにあふれる世界としてお作りになり、光と輝きにあふれる世界としてお作りになりました。その中にあって私たちにこの世界を味合わせ、喜びを与え、友を与え、共に生きる人々、 信仰の同胞を与えてくださいました。あなたの皆を称えます。贖い主なる神様、どうぞ私たちのこの暗い世界の中へあなたの光を灯してください。国を治める人々が数の多きに頼らず人権を尊重し、少数派の人々の声に耳を傾ける、その謙虚な心を持つことができますよう、その人々にあなたが悟き心を与えてください。聖霊なる神様、私たちの信仰を強め、私たちの絆を強めてください。あらゆる行くべき道にあって、私たちがそれを持ちこたえることができますように。私たちを新たにして主イエス・キリストの証人としてください。私たちに認識力と理解力と行動力をお与えください。老いも若きも、やめるものも健康なものも、大きなものも小さなものも、皆等しくあなたの前に膝をかがめ、あなたから守りと導きと安心と勇気と未来へのビジョンを受け取ることができますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。新約聖書の中心は言うまでもなくイエス・キリストへの信仰ですけれども、このクリスマスの時期になりますと、プロテスタント教会に属している私たちもイエスのお母さんであったマリアについていろんなことを考えます。マリアに関する新約聖書の情報は、実は後のキリスト教会がマリア崇拝を強めたのと比較して非常に断片的で、ほんのわずかなことしか分かりません。彼女について歴史的にほぼ本当らしいと思われる輪郭としては、ほぼ次のようなものがございます。彼女はイエスのお母さんです。名前はミリアムと言います。ギリシャ語ではマリアと綴ることがあります。彼女はガリラヤのナザレ出身の女性です。木材ないし石材加工をなりわいとするヨセフという人物と結婚し、長子イエスをはじめ複数の子供たち、息子たち娘たちを設けています。そしておそらくイエスが家を出て神の国の宣教活動を開始したとき、最初マリアは親族の者たちとともども、この長男イエスの活動に対しては距離を取ったと思われますが、やがて息子の同志たちがエルサレム巡礼に際して、彼と一緒にエルサレムに登り、息子の十字架の処刑を目撃しました。後に彼女は、子供たち、つまりイエスの兄弟たちと共にエルサレムに移住し、原始教会に加わったと思われます。たったこれだけがマリアについてほぼそうなのだろうと、分かっていることです。では今日読むこの、天使ガブリエルの訪問の場面はどうなのか。おそらくこれは、歴史的に確かなことは何も言えない、そういう場面であろうと、思います。この場面で、マリアは、乙女パルテノスと紹介されています。生体験のない自分にどうして子供が生まれるでしょうといぶかる彼女に、天使ガブリエルがこう言います。聖霊があなたに下り、意図高き力があなたを包む。 この包むと、翻訳されている箇所のギリシャ語は、影を及ぼす、こう影をかけるという意味でして、これがもしかして処女解体という意味ではないのかという意見もあるんですが、単語自体の用例があまりに少なすぎてよく分かりません。しかし前後の文脈から押してやはり、マリアの処女解体が、強く示唆されているのだと思います。ルカ福音書はちょうどこうオペラで、ソプラノとアルトが歌ったりテノールとバスが歌ったりするように、イエスの誕生と洗礼者ヨハネの誕生がパラレルに変わるがある語られていきますけれども、この洗礼者ヨハネは聖霊の力によって老夫婦から生まれます。そしてイエスはより大いなる奇跡、つまり処女解体を通して生まれてくる、そういうふうに描かれていると思います。それこそがどうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのにというマリアの答え、そして神にできないことは何一つないというそれに対する天使の答え、さらに少し後の方でイエスはヨセフの子と思われていたという回りくどい言い方をわざわざルカがするその理由であると思います。天使の言葉を聞いたマリアはお言葉通りこの身になりますようにと述べて、すべてを受け入れる覚悟を、表明します。これは非常にへりくだった自分を明け渡す信仰者の、姿であろうと思います。先ほど包むという、動詞がもしかしたらその妊娠を指すのではないかということを申しましたが、出エジプト記で臨在の幕屋の上を雲が包んで、幕屋は主の栄光に満たされたというような表現がございまして、それを受け取ったタイポロジーではないかという意見もあるようです。つまり雲が、幕屋を包む、神の霊がテントを包みその中に神が臨在すると同じように神の霊がマリアの子宮を包みその中に神が臨在する、幕屋もマリアの胎も、共に神の臨在を宿す器というイメージがあるのかもしれないと、もともとのテキストにあるかどうか私はしかとは確認できないんですが、こう美術の中でそういうふうになっていても例えば不思議ではないということは感じます。でこのマリアは実は同時に、ルカ福音書で主人公として登場してくるイエスをあらかじめ示すそういう存在でもあります。皆さんはマリアの賛歌をご存知でしょう。我が魂は主をあがめと始まるあの賛歌です。その中には神は身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださった、あるいは神は権力あるものをその座から引き下ろし身分の低いものを高く上げるなど、社会平義正義と社会変革に関わる、言葉をたくさん、含んでいます。でこれは実はイエスが行う福音宣教の社会的なメッセージの先取りなのです。さらにイエスの両親が神殿に詣でて長子を奉献した際に、シメオンというお年寄りの男性の方、この人は主が使わすメシアに会うまでは決して死なないというお告げを受けていたそうですが、このシメオンが赤ん坊のイエスを抱き上げてこう言って神を賛美するという場面がございます。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れ。これはルカ福音書が描くイエスの尊厳そのものを指しています。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れ。イスラエルの民族から出るものが異邦人にとっての救いの光になるという考え方です。そして この賛美の後、シメオンは、マリアにこう予言します。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められ、あなた自身も剣で心を刺しつら抜かれる。この発言はシンボリックな言い方ではありますけれども、イエスが後にどのような反応を民族の中に引き起こすか、そして、母マリアがどのような形で息子イエスを奪われるか、ということを、予言するものとなっています。つまりイエスの十字架の死とイースターの後の、異邦人を照らす啓示の光としての異邦人伝道に至るその教会の歴史を神が定めた道筋として幼子イエスとその母に向けて照らし出した、そういう言葉になっています。ルカ福音書が描いているイエスの母マリアはこうして神の選びを受け入れてその計画の実現のために自分を明け渡すそのような存在として大変ポジティブに描かれています。実はルカ福音書が資料として用いたマルコ福音書にはイエスのお母さんを含む親族が長男イエスを取り押さえに来たという叙述があります。しかしルカはそれをバッサリ削ります。むしろイエスの母と兄弟たちはイエスの偉大な奇跡行為を見るためにやってきたとルカはそれを書き換えております。取り押さえるために来たのではなくて見るために来た。新教堂訳は会うためと書いてありますが単に会いに来たのではありません。奇跡行為を見に来たのです。他方で、ナザレの村の人々がイエスに対して拒絶的な態度を取ったというエピソードがあるのを皆さんご存知と思いますが、その際にマルコ福音書はイエスの兄弟姉妹の固有名を羅列するんですけれども、ルカはそれを削除します。そしてこの人はヨセフの子ではないかという一言に書いています。マリアの息子ではないかという言葉がありますが、マリアの息子ではないかというのはこれは、お父さんがちゃんとしたお父さんじゃないという含みを持つ可能性がある言葉です。お母さん によって息子を名乗るってことはありませんので、ですからルカがこの人はヨセフの子ではないかというのは一番真っ当な言い方に変えているわけです。そして復活の朝イエスのお墓を訪ねた女の人たちのリストにルカによる福音書ではこうあります。マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア。ヤコブの母マリアがイエスのお母さんです。でもルカによる福音書はみんな知ってると思うんですけれども、イエスの弟にヤコブという人物がいたということを対応箇所では削っています。だからヤコブの母マリアがイエスの母であることはわからないようにわざとされているわけです。同様にイエスの十字架の死を見守り埋葬された場所を見届けた女性たちはイエスと一緒にガリラヤから従ってきた婦人たちと一般化されていまして、イエスのお母さんは他の女の人の中に混ぜ込まれています。どうしてイエスの母マリアはイエスの誕生物語ではこんなに前面に出てくるのに受難物語ではバックグラウンドに退いていくのでしょうか。もしかしたらこうだと思います。群衆がイエスに向かってこう叫ぶ場面があります。なんと幸いなことでしょう、あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は。この群衆のある女性の言葉に対してイエスがこう答えます。幸いなのは 神の言葉を聞き、それを守る人である。マリアはこの点で全くこの言葉に一致しています。お言葉通り好みになりますように。そして使徒言行録を見ますと、イエス昇天後のエルサレム原始教団の群れの中に、彼女がいます。婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちという言葉が使徒言行録に記されています。マリアは一体どんな運命をこの言葉通りという言葉によってたどったことになるのでしょう。天使ガブリエルがナザレ村の乙女マリアを訪れ、彼女と対話をします。天使の訪問は予期せぬもので、マリアは大変戸惑うのですが、天使は男子の誕生を告げます。マリアはこれに反論しかかるのですけれども、天使は神にできないことは何一つないとダメを押して、マリアはそれを受け入れて天使は帰っていくのです。そしてこの物語は実はイエスが行った宣教を彼の誕生に向けてやっぱり再解釈した物語であります。イスラエルの神が万物の創造者だというイエスの確信は、彼の民族的な宗教の確信を他の諸民族に向けて開く、そういう信仰の態度です。マリアに向かってガブリエルがこう言っていますね。父ダビデの王座、ヤコブの家を治める。つまりマリアが産む息子はイスラエルのメシアだという意味です。そしてこのイスラエルのメシアという民族主義的な思想が、これは先週も申し上げましたが、人間のお母さんから神が生まれてくるという、本来はイスラエル宗教にはありえなかったイメージを通して表現されています。民族主義と異教を含む普遍主義、ユニバーサリズムが結合している。これはイエスの教えと全く同じ特徴です。そしてさらにイエスは制度化されて硬直化した宗教から神も人も解放する、汚れた霊がついていると信じられていた病人たちをその霊から解放する、そして被差別者にその人たちが本来持っていた神様の子供たちという尊厳を取り戻してやるということを一生懸命しました。天使ガブリエルは思いがけず生まれてくるマリアの息子について、この息子は意図高き方の子である、神の息子であると励ましています。だから頑張って育てなさいという意味ですね。でこれもまたイエスが行った宣教の特徴にピタリと一致しております。さらにイエスは一人なる神の全能を信じ、人の暴力を拒絶することによって社会から排除された無力な者たちによる新しいコミュニティを作るという道を選んだのですけれども、マリアもそうなんではないかと思います。彼女はこう言っています。見よ、ここにいる私は主の女奴隷、我に生じよあなたの言葉のごとく。イエスと同じようにマリアはお腹に宿る小さな命と一緒に生きるという決心をしています。この物語はイエスの母として神によって選ばれた女性の類まれなる献身を描いているとずっと言われてまいりました。それは間違っていないと思います。しかし神の母として選ばれるということはたやすいことではないと思います。いいなずけであるヨセフにこの妊娠をどう説明すればよいのでしょうかという、非常に差し迫った問題については私たちのテキストには言及が一切ございません。しかし 先ほど読み上げましたように、少し後の場面でエルサレムの神殿で老人シメオンが、この母マリアが被る悲惨な運命についてすでに予言をしております。つまりマリアは暴力によって息子を失う母となるべく神に選ばれたのです。そのストーリーの始まりに天使がこう挨拶します。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共に。本当におめでたかったのでしょうか。息子を失うというのはお母さんにとって耐えうることなのでしょうか。マリアの人生はどのような意味で神に特別に選ばれた人の歩みなのでしょう。特別なのか特別でないのか私にはもう分かりません。でもいくつかのことが言えます。これは小さな人々の物語だということが一点。ガリラヤのナザレというのは本当に小さい町です、村です。でマリアというのはただの小さな女の子です。でそこに驚くべき神が行う大きな物語があります。天使ガブリエルが来るんですから。そしてそこには不思議なことに悲惨さが伴っています。早すぎる妊娠、息子の暴力的な殺害、美しいストーリー、悲惨な現実、そこに差し込む神の光、非常にいろんな要素が混じり合ったストーリーです。今日コラム欄に書かせていただいた、このあと歌う賛美歌ですね、闇は深まりという有名な賛美歌がございますけれども、その賛美歌にも、同じような印象を私は持ちます。もともとの歌はこういう、歌詞です。 Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein.Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 夜は進んだ。日はもはや遠くない。だから今、褒め歌を歌え。明るい朝の星に向かって。夜には泣いた者も喜び共に歌え。朝の星は君の不安と痛みにも光を届ける。感じますことは、このような言葉が極めて悲惨な状況の中で輝くということです。言葉の方が現実よりも先を行っている気がいたします。マリアのお言葉通りというのもそういう意味なのではないか。ですから非常に難しい状況の中にあっても、その先を示す言葉を信じて歩みたいと私たちも願います。お祈りいたします。全能のイエス・キリストの父なる神、あなたは私たちの間に御子を一人の人として宿らせ、死人のうちより目覚めさせ、天に召し上げ、世界の支配者となさいました。しもべイエスが世界の支配者、私たちの主イエス・キリストです。あなたの御名をたたえ、あなたの到来を待ち望み、主イエスの恵みのうちに歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では、賛美歌をご一緒に歌いましょう。243番です。どうぞお立ちください。